石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
ちょいちょいテレビの番組とか出させてもらうんですけども、
はい、
先日も番組出させてもらったんですけども、
はい、
その時にこう、ね、台本もらって、一応自分が何喋んなきゃいけないのかなってパラパラパラってめくるじゃないですか、
はい、
で今日出演の専門家みたいな感じで、顔出しに載ってるんですけど、自分の写真がどう見てもなんか違うんですよ。
違う、
はい、なんか自分っぽいんだけどなんか違うなみたいな感じがしててでなんか面白いから写真撮って、はい、Facebook に上げたんですよ、でそしたらなんかみんなもこれ違うなおかしいなみたいな感じになっていて、じゃあこの人誰なんだみたいなことになってちょっと松代さんにこう写真見せると
どなたですかこの方は。
けどなんか石川つつむっぽい感じするでしょ。
いやただ石川さんよりもちょっと年齢層上じゃないですか。
そうそう、
これ
上上で、ね、でFacebook 上げたらすぐ調べてくれた人がいて、
はい、
そしたら、これ某大学の教授で、石川敦さんってなんですよ、
へ
同じ字で、
え
温かいって書いて敦さんなんですよ。
えじゃあ番組のスタッフさんはそれを検索して、その方が出てきたから載せちゃったんですか。
それを台本載せてるのよけどなんか自分の名前で検索すると、まあ一応ね、はい、ネット系の仕事をしてるので自分の画像の方がいっぱい出るんだけど、なぜかそこのスタッフさんは教授の方の写真を使ってんのよ。
ちょっと石川敦先生は、はい、携帯とは全く関係ないんですか。
全く関係ない経済学部かなんかな。
あじゃあゲストに呼びましょう、
いや本当にだからただね思ったのがこういうことがあって、自分おかしかったんですけどただ逆に石川敦さんは相当迷惑してんじゃないのかなっていうちょっとしたのよね。
いやこの石川敦さんは、はい、石川敦さんの存在を知っていて、ちょっと似てるだろうみたいに前に言ってたら
いや意外と向こうがこっちに寄せてきてるのかもしれないけどただ、ね、こっちもこっちで向こうに寄せようかなみたいな感じのことね。
紛らわしいですねでもこれ。
いや結構いや本当
名前漢字がね一緒って
漢字一緒で眼鏡でこうぽっちゃり系な感じが
石川さん最初にそれ自分の名前のところにその石川敦先生の写真があったの見てどう思ったんですか。
いやおかしいなっていう要はその要はだから全く別人なら全く別人でおかしいなだけど微妙にいい線ついてる写真なのよね。
まあ確かに
でしょだから知らない人が、ね、はい、本当に会ったことなくて単に、はい、画像でしか見たことないとか、ね、映像でしか見たことない人がじゃあ石川進の写真検索してGoogle で出てきたやつからペタッと貼り付けたら多分この写真を選んでもおかしくないなぐらいのいいラインついてるのよねなのでね一回気になったら調べてください
はい、というわけで石川さん今週の特集ですが、は
い、CM でおなじみのモバイル決済サービス PayPay さんにお越しいただいてモバイル決済の現状と将来そして世間を賑わしているあのニュースのことについても聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
大型キャンペーンで爆進QR コード決済サービス PayPay。 電子決済サービスを行う PayPay 株式会社はソフトバンク株式会社とヤフー株式会社の共同出資により2018年6月に設立、10月にスマートフォンアプリ PayPay を公開しサービスを開始しました。 サービス開始後、2018年12月に行った 20% 還元キャンペーン、100億円あげちゃうキャンペーンが話題となり、テレビをはじめとしたニュースなどで取り上げられたことで、PayPayだけでなく、QR コード決済サービスそのものの知名度を上げました。本日は、PayPay株式会社より、代表取締役社長、執行役員、CEO の中山一郎さんをお迎えし、PayPayの魅力、そして急増する QR コード決済の現状と今後について詳しく伺っていきたいと思います。中山さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今もテレビ CM で 20% 還元キャンペーンの第2弾が流れてますし、まあ、去年かなり話題にもなりましたね。すでに名前してる人も多いと思います。番組でもね、第1弾のキャンペーンの時に私、まあ、ビッグカメラに行って買い物したという話をしましたけども改めてね、今回ゲストに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけども、 PayPay、ね、この名前つけてみてどうですか？振り返って感想として、この PayPay の名前つけてよかったですかね？
よかったと思います、はい、皆さんがこう、うん、ペーペーペーペーってこう愛着を持って、うん、おっしゃっていただけるシーンに、うん、随分遭遇してますけど、うん、本当によかったなと、うん、愛されつつあるなというのを実感しています。
その言いやすさみたいな、覚えやすさみたいな、相当気にしたんですか？
そうですね、やっぱり日常に使われるサービスになりたいと思っていましたので、誰もがこう口ずさめるような名前でありたいなというふうに思っていましたし、はい、特に色をつけない名前であるということは意識をして、みんなと一緒に考えたっていうのが由来になります。はいはい、
で、PayPay なんですけども、まあ、サービス概要、まあ、どんなサービスなのか改めて教えていただけますか？
はい、まずスマートフォンなどのカメラで QR コードを読み取り、簡単にキャッシュレスができるサービスです。ユーザーはアプリと銀行口座を紐付けて、スマートフォンからペイペイ残高にチャージをして決済をします。で、支払いはペイペイ残高以外にもですね、ヤフーマネーとかクレジットカード払いもできるということになっています。
まあ、先日の発表会で400万ダウンロードって言い方してましたけども、はい、まあ、順調に伸びてるという感じなんですかね？
そうですね、おかげさまで皆さんがアプリを登録いただいてご利用いただいているという状況になっています。ありがとうございます。
実際、まあ、アプリストア見てもかなり評価も高かったりしますよね。
ありがとうございます。
あの辺どの辺が評価されてるって感じですか？
まあ、もっとユーザーの声を聞きたいなと、ストアの声を聞きたいなと思いますけど、はい、やっぱり使えるお店が増えているというのは要因の一つではないかなというふうに思います。実際ペペは加盟店の地図がご覧いただけるわけですけど、ご覧いただくたびにお店が増えているというのは皆様から聞けるので、そこは一つの要因になっているんじゃないでしょうかね。
実際そのまあペイペイに関して言うと、まあ会社の設立が去年の6月で、サービス開始が10月とかなりまあ早い展開になってますけど、
はい、
これ QR コード決済事業を始めようと思ったきっかけって何なんですかね？
そうです、もともとヤフージャパンですね、はい、でも決済事業をやっています、はい、でヤフー単独でスマートフォン決済の提供を、はい、まあ、実は進めていたんですけれども、一方でソフトバンクはビジョンファンドで、はい、インドの決済の最大手である PayTM に出資をしていました。でそこでヤフーだけでなくて PayTM やソフトバンクのメンバーも加わって、ヤフージャパンと3社で日本で最適な決済プラットフォームの形を検討して作り上げていくこと、そういうふうに相なりました。で3社で検討を進めていることで、すごい勢いで開発が進んで、会社の創設から4ヶ月でサービスインをすることができるようになりました。
これ実際相当バタバタだったんですかね？
バタバタ、そうですね僕まあ、現場と一緒にやってましたけど、まあ、議論に議論を重ねて、まあ、毎日やっていたっていうのは事実ですね。はい、
実際自分去年の夏にもう本当に10年以上通っているところで髪を切っていたら、
はい、
営業の人がやってきて、
はい、
ね、なんかその QR コード決済今度始めるからぜひ加盟店になってくださいって言って、なんか名刺を置いていった人がいたんですよ。でその切り終わってその名刺見せてもらったらヤフーの名刺 でそれでそのチラシを見せてもらったら、どうやら決済サービスを始める準備をしてるっていうのが分かって、慌てて記事を書いたっていうことがあったんですけどもだからもう実際に、ね、サービスイン発表しますよって前から、まあ、加盟店開拓はしたんだなっていうのを見てて、随分スピード感でやってるなと思ってみたんですけどね。
そうですね、それを言うとまあ2つあって、はい、僕もちょうど昨日髪の毛切ったんですけど、はい、先月までペーペー対応してなかったのに、うん、ペーペー対応してて、ここもと思って、うちの営業よくやってるなと思ってペーペーで決済しました。 で僕自身も4月か5月、はい、あるあの地方都市で、はい、いわゆる飛び込み営業を、はい、5、60件やりましたね、はい、でそのお店がどういうその関心があるかとかいうのは、うん、あのその日朝から晩までやった覚えがあります。
やはりまあ去年末にあったキャンペーンが終わった後の今年っていうのはもう全然お店の反響って違うんですか、営業に対する加盟店になってくださいっていうのに対して。
そうだと思います。あの今は3つ法人営業がチェーン店の本部に行き、はいはい、あと個展にはあの営業が足で変わって、で3つ目があのいわゆるお問い合わせというか、はい、私たちのアプリから、はい、あの直接加盟店申し込みができるんですよ。でこの3番目がやっぱり日に日に増えているのは今石川さん言われたことの証左かなと思いますけど、
ね、そうですよ ね、はい、ね、ちっちゃいお店にしてみるとね、加盟店になっておきたいなって感じは当然あるでしょうし、
はい、ありがたい。
あとあれですよね、ユーザーがこのお店がペイペイ対応してほしいっていうリクエストも出せるんですよね、アプリ
から。はい、もうおかげさまでアプリの一番下の緑色 の、はい、あのマークになってますけど、お店をリクエストする機能があって、はい、あの自分が今いる場所からリクエストするということができるようになりますので、ぜひご覧いただいて、こういうお店に今例えば現金しか使えないというお店でキャッシュレス欲しいなということがあれば、その機能を使っていただきたいなというふうに思いますし、あの実際営業も例えば先週何件のお問い合わせがありましたよということをですね、お店の方にお伝えしながら営業に上がっているということになります。
ね、それ結構いいですよね。実際やっぱりね、あの現金しか使えないところまだまだ多くて、で結構な額払うとか多いじゃないですか。例えばクリーニング屋さんとか、
まあ、何件
とか払わなきゃいけなかったりするの で、 であればね、本当にもう本当スマートフォンだけでね決済したいなと思ったりもしますからね、はい。これまあ去年ね12月にまあ100億のキャンペーンやりましたけども、はい、あれ正直まあ10日間で終わっちゃいましたけども、はい、振り返ってみてどうでしたか。
いやもうあの正直予想以上の反響だったというのはあの本音です。私たちあの時3つ目的があったわけですけど、はい、まず QR コード決済というあの決済手段を世の中に知っていただきたい、で2つ目は PayPay という社名サービス名を知っていただきたい、で3つ目はあの一度でも QR コード決済を体験していただきたいということだったんですけど、まあこの3つとも非常にこうチャレンジングなことでしたので、始める前は特に11月の22日にキャンペーンを開始することを発表させていただいて、12月の4日に始まるわけだったんですけど、この22日から前日の3日まではやっぱりなかなかあの不安でしたね。
もうちょっとあれ日数持つかなっていう計算でした。
あ、持つどころかちゃんと当時、3月31日前だったと思うんですけど、はいはい、使っていただけるのかっていう方の不安の方が大きかったですね。
はい、そうですか。これやばいぞって気づいたのっていつぐらいですか。やっぱ初日ですか、キャンペーン始まった。
そうですね、ずっと不安でしたし、はい、始まってからもあの今日1日の話かなとか、うん、2日目でも今日2日で終わっちゃうんじゃないかなという反応が大きかったんですけど、キャンペーンの発表をして多くのメディアに取り上げていただいて、登録 の、 あの者数が多くなった時に、はい、どこまで登録いただけるのかなとか、あとは登録いただけるかとか、本当に使っていただけるかなっていうのはずっと心配でしかなかったですね。
ねえ、やっぱり周りの人話聞いてもとりあえず登録はしたけど、で買い物しようと思ったらもうキャンペーン終わったみたいな感じでね、はい、悔しい思いをした人もいっぱいいたというところだったりもするのでね、もうこれがね第2弾についていくのかなという感じですよね。はい、このキャンペーンの時もそうですけども、若干そのまあセキュリティ面でちょっと不安があるんじゃないのかなっていう話も出てましたけど、
はい、
あの辺っていうのはもうバッチリ解決してるって感じなんですかね。
あの本当にあの当時は多くの方にご迷惑をおかけして、関係者の方ですね、あの本当に大いに反省をまずしています。でもそういうことがないように、うん、その後、まあ、これスピーディーに対応をしていますし、うん、前回、第2弾のキャンペーンの前にあの発表会をしたわけですけど、はい、あの時にももちろん事業者としての、うん、責任を全うすると、うん、と同時に本当にキャッシュレスの世の中が来るにあたって社会全体で気をつけていきたいなというようなこともですね、うん、大変先生ですけど、うん、あのお話を申し上げた次第ですけども、うん、来たるべきキャッシュレス社会に向けて事業者がまず筆頭に皆さんで使い勝手のいいシーンを作っていきたいなというふうに思ってます。うん、はい、
まあ、あれによってもう何でしょう、バグ出しはないですけども、もう悪いところというか穴は全部塞がったっていうところで言うと、まあ、評価していいところなんですかね。どうですか、振り返って。
どうですかね、こう不正っていう言葉が世の中にある限りは、はい、うん、あの不正をすることは もしかすると耐えないのかもしれませんね、うん、なので不正との戦いというのはこれからもずっと、うん、続くのかなと思ってますし、そうね、不正という言葉が世の中なくなった時が初めて、うん、そこを全うするってことになると思うので、うん、それまではずっと我々は二度とこういうことを起こさないということで真摯に誠実にそのことに向き合っていきたいなというふうに考えております。
はい、でまあね、第1弾を踏まえて、まあ、現在キャンペーンの第2弾が置かれていますけども、まあね、1回1回目に比べるとだいぶトーンダウンしてるのかなという感じがしますがこの、ね、第2弾の狙いというのはどこにあるんでしょうかね。
も
う
とにかく長い期間、はい、多くの方に何度もご利用いただきたいと、うん、いうことを今回は目的にキャンペーンを開始してございます。
なのでまあね、当然10日で終わるって言えばいないですし、かなり長く今続きそうな感じですし、
はい、
いろんな人に使ってもらいたい、とにかく一回試してもらいたいで、まあ、できれば継続して使ってもらいたいってところがあったりするんですよね。
そうですね。
実際まあそういう傾向出てますか、どうですか。
はい、おかげさまでそういう傾向が数字でも現れていますし、まあ、実際には前回のキャンペーンより前に使われている決済回数というのが、はい、多いんですよね。それぐらい皆さんが日常でご利用されている、まあ、あとストアお店ですね、
はい、
も増えていますので、使えるお店がどんどん広がってるんじゃないかなというふうに思いますけど、
もう自分もだからね、何としてもその1000円当てようと思って極力1000円ぐらい買って、
そうなんですか
無駄なく1000円ぐらい買ってっていうのを繰り返したりするんですけど、
はい、
まあコンビニで1000円買うのって大変で、昼飯買うとねそれなりに上がりますけど、意外とね朝コンビニに行ってじゃあ1000円分買おうかなってものはね大変なんですよ
そうですよね
っていう中で、
はい、
やっぱりね、他社も今キャンペーンすごいやってるじゃないですか、
はい、
若干そのキャンペーン合戦になってますけど、あの辺やっぱり気になりますか。
いや、QR コード決済って これからだと思うんですよね、はい、まあ、僕も今この仕事をしているので日頃からこういろんなことがどうしても目に飛び込んできますけど、はい、一方でこれが日常で、うん、本当の疲れ方をしている方ってまだまだこれからじゃないかなというのが客観的には言えると思います。そういうことを考えると同業 の、はい、皆さんといろんな意味で盛り上げていくっていうのは、良いことじゃないかなと思ってるんで、まあ、こうニュース等々で拝見すると、はい、ああよかったって、いつも思ってます。で、まあ、キャンペーンもその講義でいうとこの利便性の一つにお得っていうのがあるのかなというふうに思ってますので、まずは使っていただくで利便性を実際に体験いただく、そのためにきっかけ作りというのはいいんじゃないかなというふうに思いますけどね。
これキャンペーンいつまで続ける感じですか。なんかキャンペーンもうやめづらくなるんじゃないのかなって気がすごいするんですけど、正直、
まあ、実際には前回のキャンペーンも私たちは振り返りをして、はい、その効果検証をした上で、2回目のキャンペーンの、まあ、どのタイミングで、どういう設計でやるかっていうのを決めてるわけですので、はい、まあ、今回も当然、授業してるわけですから、はい、振り返りをして、今後も必要なことをタイミングを見てやっていくっていうことだと思うので、あくまで利便性、これが一番大事かなというふうに思ってますけど、ね、
これまあね、第1弾で100億第2弾で100億という感じですけども、実際そのペイペイの儲ける手段ってどこになるんですかね。
本当に今は目の前のことを毎日やってるっていう感じなんですよね、はい、でそれは何かというと多くのユーザーに登録いただいて使っていただく、であとはその使えるお店が増えていただくと、その2点だけが今私たちがやってることなので、まあ、それが本当に増えた時に、まあ、同業の方もそうですし、まあ、世界でいろんなことが起きているので、それを私たちとして何を実現していくのかということなんじゃないかなと思います。でもそれは、まあ、事業をやってるわけですけど、どこまで行ってもユーザーとあとはストアの皆様が、まあ、喜んでくれることをやる、まあ、ここが一番大事なんじゃないかなと思いますけどね。
今後まあペイペイで何か新しいサービス、例えば割り勘機能みたいなとか、
はい、
送金みたいな機能とかっていうのは他社でやられたりしますけど、
はい、
まあ、そういったことも考えてたりはするんですかね。
実際今もできるんですよ。
送金できましたっけ。
できるんですよね、はい、で、まあ、まだまだ十分でないところは、はい、プロダクト部門と、まあ、検討しながらもっと良くするためには次はこうしようとあしようという話をしてますね。
はい、そうですか。あれオンラインで決済するのはまだできてない感じです
ね。そうですね、まだこれからになりますね。まずYahoo!JAPANグループですので、Yahoo! ショッピングとか、Yahoo!、はい、オークションだとか、 あるいはロハコ、はい、まあ、こういったところからオンラインは始めたいなというふうに思っています。
ソフトバンクの携帯のポイントがペイペイに変わるのももうすぐなんですか。
そうですね、こちらはもうすでに発表させてますけど、
はい、サービスはまだ
これからですね。
これからですよね。これ将来的な目標って何かありますか。まあそういったね、ユーザーが増えていく、加盟店が増えていくことは大きいですけども、なんか世の中をこうしたいああしたいとかってあったりしますか。
やっぱり決済は基盤なので、はい、これ本当にの意味で申し上げてるんですけど、日本全国のユーザーの方に使っていただきたいし、うん、日本全国のお店で使っていただきたいと思ってます。でそのために新しい会社ですけど、全国20カ所に今は営業拠点を設けて、うん、各地で営業活動をさせていただいているっていうのもその証だというふうに自分では思ってます、
うん、発表会の時その今使える店舗数って確か発表しなかったと思うんですけども、ね、はい、あれはいつぐらいに明らかになるんですかね。
皆さんが驚いてくれるタイミングがいいかなというふうに思っていて、それがどのぐらいかっていうのはちょっとご想像にお漏らしします。ただこうストアは私は地図を公開してますので、これはご覧いただくと本当に増えてるのは分かるんじゃないかなと思いますけど、はい、
ね、他のまあ決済サービスはフェリカで使えるとか合わせて百何十万とかって言い方をしているので、はい、当然まあそこを超えた時に明らかになるのかなみたいな感じですね。
どうですか。楽しみにしてください。
そうですね、はい、非常に楽しみにはしてますね。まあ、須野さん、今までの話聞いて何かありますか。
そうですね、私はすいませんまだ使ってないですよ。中山さんを前に何て言おうかなって考えながらいたんですけど、はい、使ってない理由がおそらくちょっと面倒かなと思ってしまうことと、困っていないからっていうことが多分あるのかなって考えたんですよ、
はい、
でただやっぱりキャンペーンを打っているうちに試すっていうのは一つで、それを続けるかどうかっていうのはユーザー様それぞれのご判断ですけど、そうなのかなとも思いましたし、ただ私はなんか爆発的にヒットしているものの裏には何かあるんではないかっていうこう疑いの目があって、中山さんにお会いするまで考えようと思ったんです。で今日お会いできて、中山さんは非常にヘルシーな方だなという印象があったので、
う
ん、
ありがとうございます。
なのでちょっと前向きに考えたいかなと思ってます。
よろしくお願いします。
はい、
うまいのが実際決済して、じゃあいくら当たりましたって言って、そのいくら当たった分はすぐ使えなくて1ヶ月ぐらいにならないとそれ返ってこなくて、普段うまくできてんなと思ってこうずるずるずるずる長く使っていくっていうね感じになっていて、それもだからね、他の会社もそうなんですけど、それうまいっすよね。
でも比較的早い方だと思いますけどね。
あ、使えるようになるまで
他社さんがどうなってるか。
いや他社はすごいそういうとこありますよ。
あ、そうですか。
去年のなんか12月ぐらいのキャンペーンがやっと先週ぐらいに入って、
あ、そうなんですか、
もう忘れてたわみたいな感じだったりもしますからね。 あの辺って結構難しいんですよね、いろいろとなんかちゃんとした決済なのかっていうのを確認しながらやってたりするんですよね。
そうですね、その通りですね、う
ん、なのでね、いろいろと大変だった話は
適正をちゃんと確認をしてユーザーの皆さんに還元するっていうことをやってますけど、
そうですね、
まあ、今はもう本当に僕はキャッシュレスのオタクになってるんで、お店に入るとレジの一番空いてればレジの一番前に大体座って食事をとってますし、バスに乗るとバスのドライバーさんが一番そばでこう立ってみんなどういうチャレンジ方をしてるか見てますし、あるいはなぜそれを支払いの仕方をしているのは、ね、やっぱりこうどうしてなんだろうっていうふうに見ながら、まあ、自分ごととして見てますけどね。
フェリカ決済もどうなの感じですか。ユーザー次第ですか。この間の発表会ではまあユーザーのなんか移行次第かなみたいなこと言ってましたけど。
そうですね、ユーザーの皆さんとストアの、まあ、直接営業行ってるので声が聞けるじゃないですか、はい、でそういう声を常にこう、まあ、傾聴してるという感じはありますね。で、まあ、いくつかあると思うんですけど、2つぐらい申し上げるとすると、1つは市川さんよくご存知だと、こうお店側の、まあ、導入コスト、はい、あるいはその毎月のコストっていうのもありますので、やっぱりお店が増えないとキャッシュレスが増えないと思うので、そこはよくよく見ています。でもう一つはやっぱり僕が普段まあ、東京にいるわけですけど、東京今いる場所だけからこうそのキャッシュレスっていうのを見ない方がいいかなというふうに思っていて、まあ、私たちが20カ所に営業拠点を構えているのも、 まあ、様々なそのキャッシュレスのシーンがあるというふうに思っています、うん、東京の場合は皆さんせわしなく活動されているので、うん、お昼も後ろに誰か並んでるかもしれませんけど、うん、少し足を伸ばすとそういうこともあまりなかったりするので、うん、本当にこのユーザーが求めているもの、うん、あるいはストアが求めていることの最適解は何なのかっていうのは、うん、まあ、こういうラジオの場ですから少しお話しさせていただくと、こう常に冷静に見ているつもりではあります、うん、ただそれが本当に声としてストアの皆様とユーザーの声が大きければ発表会の時申し上げましたけど、しっかり検討しないといけないなというふうに思っております。
そうそうね、確かにまあ東京にいるとね、まあ、スイカベースで動いてるので、うん、どうしてもフェリカって感じになりますけど、ね、一方ね、地方に行ったら別にそこまで必要ないかもしれないし、確かにこの間出張した名古屋の本当に小さなレストランでは、はい、ペイペイが入ってたりとか、意外とだからなんかこんなところだと QR コードなんだみたいなので驚いたりもしたので、まあ多分ね、その生活圏内によっていろいろと、まあ、普及の仕方があるんだろうなって気がしましたね、はい、では最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
キャッシュレス決済はまだご利用いただいてない方、町代さんみたいに、
はい
はい、ぜひ一度体験をお願いしたいなというふうに思います。いつになるかまだ分かりませんけれども、ほとんど現金を使わなくても生活できる社会になっていくと私は思っています。イノベーションが起きるときには必ずそのできない理由とかいろいろあると思うんですけど、例えば日本でまさか水ペットボトルに水を詰めたものが売れるとは多分誰も思ってなかったんじゃないかなというふうに思いますし、シャワートイレも最初は少し気持ち悪かったな、あるいはインターネットも25年前にやっぱりできない理由っていっぱいあったと思うんですよね。でも流行らない理由はあってもやっぱり便利になれば使っていただける方は多いと思いますので、何度も申し上げますけど、ユーザーとストアの皆様が便利だと思っていただけるために私たちとしては頑張りたいなというふうに思ってますので、キャッシュレス社会は必ず実現するというふうに思って事業を進めてまいりたいと思ってございます。
はい、高山さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはペイペイ株式会社の中山一郎さんでした。以上、特集大型キャンペーンで爆進 QR コード決済サービスペイペイでした。石川進のスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。また動画配信サービスパラビではこの番組を画像付きでお楽しみいただけます。ツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川進のスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですか？
現在調整中です。
ラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川進と
松代ゆうきでした。向かっ